田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、藤崎茜です。可愛らしい朝顔が花開く季節になりました。皆さんいかがお過ごしですか？さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながら楽しくお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、女性を支えるラプラスというテーマでお送りします。なお、この放送は6月26日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。では区長の談話室、今日も始めていきたいと思います。保坂信人区長、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では今日は、女性を支えるラプラスと題しまして、三軒茶屋にある世田谷区立男女共同参画センターラプラスからお送りしています。では早速ゲストをご紹介しましょう。東京都立大学名誉教授の江原由美子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
区長、江原さんのご紹介をちょっとお願いしていいですか？
はい、江原さんにはですね、はい、世田谷区で男女共同参画多文化共生推進審議会の会長を務めていただいています。この審議会ではですね、今から5年ほど前に世田谷区多文化多様性を認め合い、男女共同参画と多文化共生を推進する条例と、この条例を作る際の議論をいただいております。で、つい最近ですね、昨年の秋から世田谷区の基本計画の審議会議員をされてきたんですが、この委員会の議論の中で、そのやはり若い女性にすごくストレス負荷がかかっているにもかかわらずですね、まあ、行政やさまざまな窓口に、その若い女性を対象としたこうチャンネルっていうのは意外と作られてないんだというお話が印象的で、はい、今日じっくり伺いたいと思います。
はい、わかりました。よろしくお願いします。そしてもうお一方です。このラプラス館長の坂口さゆみさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ま
あ、このラプラスはですね、世田谷区の男女共同参画センターなんですが、はい、本当に先進的な取り組みを仙台の桜井館長の時代からですね、本当に意欲的にまたこう多様にですね広げていまして、後でお話あると思うんですが、はい、ラプラスフェスタ毎年やるんですが、すごい熱気なんですね。そのあたり紹介していただけたらと思います。
はい、よろしくお願いいたします。では早速なんですけれども、このラプラス1991年に誕生したということで、はい、もう30年以上、区民の皆さんはラプラスっていう言葉は一度くらいはね、おそらく皆さん聞いたことがあるとは思うんです。ただ実際どのような場所なのかっていうことをご存知のない方っていうのもたくさんいらっしゃると思うので、うん、まずは坂口さんの方から、このラプラスがどのような場所なのかということを教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。ラプラスはですね、三軒茶屋にあります。で、三軒茶屋の駅から国道246号線を渋谷方面に向かって歩いていただいて7分ぐらいのところに出てくる白いビルの3階から5階にあります。はい、じゃあラプラスどんなことをしているのかと言いますと、さっき区長もおっしゃっていただいたように、世田谷区における男女共同参画推進の拠点施設になっているんですね。はいはい、それで、全ての人が性別に関わりなく自分らしく生き生きと暮らすことができる社会を目指して、私たちは講座とか相談とかいろんな啓発事業をやっています。
よくね、区長のお話の中で生きづらさを抱える方々っていうのをよくね、おっしゃることだと思うんですけれども、最近の女性に関して言うと、区長は今どのようにお考えですか？
確かにその若い女性、特に男の子とはまた違う、 まあ、圧力というかね、うん、ストレスが多いと同時にそのすごく悩んでる子が多くて、うん、まあ、かなり思い詰めてらっしゃる方もいて、その相談というのが、はい、意外とそのこう行政の窓口探してもね、あまりなかったりとか、はい、あとその、まあ、ラプラスでも取り組んでいらっしゃるんだけど、例えばそのシングルマザー その子育てだとか就業だとか、はい、支援が必要なと、児童養護施設出身の若者たちを支援しますよ、これは区でもやってます、うん、はい、まあ、普通の大学生、あるいは普通の社会人なんだけどすごくつらいというようなところについては、はい、うん、なかなかの取り組みがね、まあ、手探りというかまだまだだなというふうに、思っています、
はい、見えづらいところでもあるかとは思うんですけれども、はい、今ね坂口さんの方から、まあ、幅広くというお話だったんですが、はい、その若い女性というねところで、はい、まあ、お話をすると、うん、そのコロナがあったりとかで、うん、やはりその仕事を失った方というのもすごくたくさん聞くわけですよね最近、はいはい、そういうことについては江原さんはどういうふうにお考えですか。
まず一番根本的に、なぜ女性なのかということを言いますと、男性とライフイベントの時の身体的な、はい、そのなんていうか影響の、その特に妊娠出産といったこと、あるいは子育てといったことに関連してものすごく違うんですよ、うん、でそのことが意外と十分認識されてないと、で、若い時代にそれが訪れる、はい、ということですね、はい、でそれをやってしまうと女性は職業上の継続だとかそういうこと自体が非常に危うくなるような事態にさらされるんですね、はい、でそれが基本的な若い女性の問題の一番外に下にあるものなんですけれども、同時に社会条件が加わってる、はい、で近年においては、女性が家庭にいてずっとその男性に扶養されるっていうような形のが可能になる家族っていうのは少なくなってますよね、うん、働かなきゃいけないっていうプレッシャーも女性にかかってきてる、うん、つまり扶養されるっていう安心感がない、はい、にもかかわらず女性の雇用は非常に状況が悪い、うん、ということでこの前 そのコロナの時に女性はエッセンシャルワーカーの多いといったことや働き方っていうのは雇用形態ですかね、うん、非正規の方が多いということで非常に苦境に陥ったと、はい、そういう問題があって、若い女性たちには大体若い時代は男性も女性も職業的自立とか身辺自立と住居の自立とかいろんなことを成し遂げなきゃならないんですが、そこのところにいろんな枠条件と女性であるがゆえの自分 その身体的な職業継続できる健康状態でいられるかどうかの不安も重なって非常にこう不安定になるというふうに私は基本的に思ってます、う
ん、はい、坂口さんは実際現場にいらっしゃるわけですけれども、はい、どうですか、実際お会いしてみてそういった方々にお会いすると思うんですが。
そうですね、少し前のことなんですけれども、ラプラスが初めて若年女性、はい、若い女性の生きづらさに向き合ったことがあります。10年前にパソコンの技術を習得する講座と、あと自分の心を元気にする講座、合わせて20回の連続講座をしたんですけれども、やはりその時から、女性たちはなかなかこう、生きづらさを人に言えない環境にあった。で、それとあと、就労に結びつかない、パソコン知らない方がいらっしゃったんですよ、当時。
そうでしたか。
スマホで文章を打てるけれども、はいはい、ビジネス文章は打てない、パソコン使えない、はい、そういう方たちがやっぱり10年前からいらっしゃったってことがあったんですね。で、それが多分今も継続していると思います、で、コロナ禍の中でシングルマザーは特にすごく影響を受けました、はい、仕事がなくなったりっていうことがあったんですけれども、そこにいる子どもたち、はい、同じようにパソコンがない、で学校に行きづらい、まあ、行けなかったですよね、あの時、はい、だから学校に行けないので学習ができない、うん、という意味で、やっぱり本当に若年というかもう若い女性たちがすごくこういろんな機会を奪われているんだなということが分かります、はい、あとちょっと相談のことについてお話しさせていただくと、はい、ラプラスでは悩み事 DV 相談というのをやっています、はい、でその相談件数がコロナ禍を機に 1.5 倍に上がりました。 はい、でそれで、2021年度からは LINE 相談を始めています。で LINE 相談で本当は10代20代の子たちに届くといいかなと思ったんですけれども、でも今まで悩み事 DV 相談は50代の方が多かったんですけれども、それが若干下がってきて40代の方が増えているというところもありますので、やっぱり若い女性たちがやっぱりどっかにつながりたい、どっかに話したいという思いが出てきているのかな、それを受け止める受け皿になっているのかなというのは感じています。
そうなんですね、現場ではそういうふうに感じていらっしゃるということで、区長、世田谷区としてももちろんその支援策というのはいろいろやっているということになりますよね。
まあ、そうですね、今江原先生のお話で、はい、やはり不安定雇用、まあ、非正規労働の方が多いんですよね、
う
ん、で子育てをしながら、うん、あるいは一段落してもですから雇用の調整弁という、 こう悪い言い方ですけれども、うん、まあ、コロナの時にまず真っ先に失業するというようなことになってしまう、うん、まあ、それで、まあ、蓄えとかがなかなか作れないので困窮してしまうと、うん、でこのラプラスがある建物、今ちょっと移転しましたけれども、うん、上の階で生活困窮者自立支援センター、うん、プラットフォーム世田谷というのをやっていて、そこにも結構ですね、もうお金がもう尽きてしまったんでということで、一時的にお金をですね融資していただくということで、もうものすごい行列ができた中に、はい、いった若い女性の姿もありました。
なるほど。ということは区としての政策というのは、うん、このラプラスの事業とこう結びついている部分というのもたくさんあるんですか？
はい、区としてはですね、はい、より厳しい一人親家庭でお子さんを育てられてらっしゃるその、はい、まあ、女性、まあ、これ男性も含みますけれども、はい、に対する支援は割とコストスキームを組んで、まあ、やっています、
はい、
まあ、その他もいろいろなテーマを持ってその女性支援してますけれども、もっと幅広くですね、うん、今若い世代の女性がその働いて生きて自分をそのこう未来開いていくっていうだけでも大変なところに持ってきて、例えば妊娠出産とか、じゃあ子育てどうするかとかっていうことを場合によっては一人で引き受けていくような重圧を受けてると、そこ全般についてのこう取り組みっていうのは、これを機会にね考えていきたいなと思います。
はい、お願いします。
はい、はい、今若い女性というお話がたくさん出たんですけれども、もちろんラプラスでは先ほど最初におっしゃってくださったように、その全般的なことというのをたくさんやってらっしゃるということで、このラプラスでのこういろんなこうやっている内容ありますよね。本当にホームページを見るとたくさんあって、本当にいろんなところにアプローチをしてくださっているんだなということを一度見ていただけると皆さんお分かりいただけると思うんですけれども、ちょっとここでその内容についてご説明していただいてもよろしいでしょうか。じゃ坂口さんお願いしていいですか？
はい、はい、ありがとうございます。はい、そうですね、まずラプラスでは啓発をやっています。啓発のために講座を、はい、いろんなことをやっているんですけれども、先ほど区長の言ったお話とちょっと絡むかもしれないんですけれども、やっぱりラプラスでは離婚をめぐる法律制度活用講座というのをやっているんですね、うん、
はい、
でここをもう数年やっているんですけれども、この講座毎年定員を超える人数の方にお申し込みいただいているんです、うん、内容自体はそんなに変えていないんですけれども、でも毎年それだけの人数がいらっしゃるということは、うん、やっぱりそれだけ女性たちが困っているということが見えてきているのかなと思います、うん、
はい、
中にはこれからシングルになろうという方で、妊娠中で、でこの講座を受けに来る、
困ってらっしゃ
って、そうですね、はい、あと親子で受けに来るとか、はい、という方たちがいらっしゃいます、
うん、
はい、まあ、それ以外にですけれども、はい、ラプラスでは女性の起業を応援しているんですね、はい、ですので起業支援とか、あとイベントをやったりしています。
はい、
はい、で、それ以外には、まあ、男女共同参画っていうと女性ばっかりっていうふうに思われてしまいがちなんですけれども、ラプラスでは男性のためのワークライフバランスを考えるために、はい、親子でシネマを楽しむ会とか、あと父と子で楽しむクッキング教室をやって、はい、でご自身のパパの 生き方も一緒に考えていくっていうのをやらせていただいています、はい、あと相談ではもちろん女性の就業支援もやっているんですけれども男性の相談もやっています、
はい、
でもう一つ性的マイノリティの方への相談と、はい、あと居場所事業というのをやっているんですね。性的マイノリティの方たちってなかなか自分たちが安心して話をできる場所がないということでラプラスではもう6年7年になるんですけれども、毎月1回居場所というものをやっていて、はい、定期的に通ってくださる方とか、あとその中ではちょっと昨年から思考を変えてアンダー23としまして若い世代の方々に来ていただくという取り組みをやっています、はい、でそちらは、大学と連携させていただいて、うんうんうん、で大学生と一緒にやっています、
はい、そのあたりに関してね世田谷区は本当にとても進んだ取り組みをねしていますけれども
私感心したのはですね、はい、今館長のお話にあった LGBTQ の皆さんの、やっぱり存在自体もいて当然で、うん、しかしこれまで、はっきりと自覚されてこなかった、うん、例えば自治体でどう扱っていくのか、うん、例えばその世田谷区で始めている、うん、同性カップルの宣誓書認証制度というようなものが今も全国に広がって、うん、もう255自治体で 65% の人口もカバーしているぐらいになっているんですが、でも初めてやるところが多いですね。そうですね、うん、時にどういうふうにそのこう窓口を作っていくのかとか、うん、あと企業で、どんなその受け入れとか理解をしていったらいいのかっていうこと の, 講座ですよね、うん、人事担当者とか総務の担当者とかの講座をこう連続してやってくれていて、うん、かなり分厚いテキスト本がこの、うん世田谷のラプラスの中での講座から生まれたというのは非常に感銘しております、
はいはい、そんな中でイベントっていうねお話も先ほどあったんですけれども区長7月22日にラプラスフェスタという、
ね、存在感あるイベントで樋、はい、口恵子さんとですね坂東真理子さん樋口恵子さんねまあ、ご存知の方多いと思いますけれども今老いについてねもう包み隠さず、うんうんまああえて樋口さんの言葉を紹介するとヨタヘロキっていうふうにね、うん、そういう状態になるんだよというふうに言って、語られているそして坂東真理子さん、まあ、昭和女子大で長らくですね、うん、学長総長ということで活躍されてますが、はい、このお二人がね対談するっていうまあ老いも若き七転び八起きというですね、
はい
これなんか超人気だそうですね
そうなんです、もうあっという間に定員を超えてしまって、はい、今キャンセル待ちの状態で、はい、でもなんかたくさんの方に来ていただきたいなと思っています
はい、はい、わかりましたありがとうございます、はい、では、まだこの後も、お話お伺いしていきたいと思います。今日の区長の談話室は女性を支えるラプラスと題しまして三軒茶屋にある世田谷区立男女共同参画センターラプラスからお送りしています。ゲストは東京都立大学名誉教授の江原由美子さんとこのラプラスの館長の坂口さゆみさんです。引き続きよろしくお願いいたします。ラプラスフェスタのお話も大人気というねお話をさせていただいたんですけれども、その他にもこのラプラスでは本当にいろいろな角度からいろいろな方たちを支える、まあ、イベントというかそのいろいろなこう催しというかそういったものが行われているということなんですけれども、具体的に坂口さんどういうことになってるんですか中身は、はい、
ライフキャリアを考える講座を必ず入れています、はい、それ以外にですと、うん、相談ブースをたくさん設けてるんですね、うん、なかなか相談って行きづらいので、ここにいらした時にちょっと相談してみる、
はい、
法律相談であったりとか、はい、子どもの発達相談であったりとか、うん、お金のやりくりの相談であったりとか、もうすぐ予約が埋まってしまっています、はい、あとですね、シングルマザーの方たちに喜ばれるのが、はい、ハンドマッサージのコーナーです。
確かに
10分15分なんですけれども、
その癒し、
人にやってもらうっていうのはもう、
ですよね、
もうポロポロって泣かれる方もいらっしゃるぐらいなんですよ、
そうですか。
あと子どもと一緒に遊ぶコーナーとか、
はい、
あとなかなかこうスーツって普段では着ないものなので、うん、なかなか買うのにちょっと勇気がいりますよね、
はい、
ですので、まあ、ある企業の方とかにご協力いただいて、はい、スーツのリサイクルなんですけれども、を提供させていただいたりしています。あと食料品も皆様の大きな紙袋にいっぱいご用意させていただいて、お持ち帰りいただいています。
はい、江原さんは今のお話いかがですか、
う
ん、はい、
あの大変具体的で、はい、それからその時その時のその方たちにとってはとてもこう役に立つ、うん、そういう支援をされてると思うんですけれども、はい、そういう点ではとても高く評価できると思うんですが、もうちょっと広くしていただきたいっていうのが私の希望で、はい、ある意味困難を抱えた女性のに対しては法律もできておりますし、うん、自治体はかなり努力して今みたいなきめ細かいね、いろんな支援してくださってると思うんですが、実はそこにまだなってない女性たちも大変たくさん悩みを抱えている、うん、で、経済的なものが安定してないと鬱になったり不安になったりするっていうことがもうずっと世界的にも分かってるんですね、
はい、
でそういう状況に若い女性たちは置かれていて、でも自分は相談するまでもないとか、うん、こんな話したらみんなにそのなんか笑われるんじゃないか、全然私は困ってないとか、
はい、
でもやっぱりうつうつとして非常に苦しいと思いをしている方たちがいる、でそういうことをもうちょっと視野に入れて、例えば私が非常に今心配だと思っているのは、生理の貧困はやっと分かりましたけれども、見えてきましたけれども、生理だけじゃないんですね。さまざまなその健康と問題が男性とは違う若い女性たちにあるんですよ。ところがお金がないんで医者に行けない、時間がないんで行けないみたいな方たちもたくさんいらっしゃって、健康保険とかそういう問題もありますし、あともう一つはですね、自立する時期なので親から離れたいと思っている方たちが結構いらっしゃるんですが、経済的な問題がその自立を それ難しくしているので、家を出てしまう若い女性たちもいるんです。と大変危ないんですね、
はい、
でこういう方々に対する支援とか、そのつまりあまりその相談に行き着かない、そういう方々に対して、またその問題が非常に複雑なんですね。決して経済的なものだけじゃなくて、健康の問題とか人間関係、親子関係、そして自分自身に対する自信の問題とか、そういうことが複雑に絡まった問題で生きづらさを抱えている方が多いので、ぜひそのもう少し広がった支援というのをお願いできたらなと思っております。
なんかこうちょっとした悩みに他人からは見えても、うん、自分にとっては本当に辛いっていうことって、なかなかそこが一番人に言えないっていう部分になったりするので、そこを受け止めてくださるところがあるっていうところが、皆さんに知っていただけるといいなと私も個人的に思うんですけれども、坂口さん、今ねそのこうして行ったらいいなっていう話があったんですが、この先そのラプラスとしてはどんなふうにこう例えば展望とかそういうのがもしあれば教えていただけますか。
そうですね、やっぱり若い女性たち、まあ、若い女性たちだけじゃないのかもしれないんですけれども、やっぱり中学生高校生の中で、悩みを抱えているとか、これ悩んでいいのかな、悩みなのかなと思ってる子たちがたくさんいると思うんですよ。でそういうところに、まあ、ラプラスでは出前講座をやっていますので、入っていって伝えられたらいいかなっていうふうに思っています、はい、あとそういう子たちが気軽に来れる居場所みたいなものができたらいいなって思っていますが、それにはすごくこう準備が大変だと思うので、まあ、これから希望ですけれども、
はい、
なんかそういうなんか若者たちが集まれるラプラスになれたらいいかなっていうふうに思います、
はい、はい、 ありがとうございます。じゃあ最後に江原さんの方からお願いしていいですか。
はい、若い女性の問題だけじゃなくて基本的には全ての男女に関わると思うんですが、子育てと労働時間がこうつまり両立できるような雇用のあり方とか、社会構造的に考えなきゃいけないことって山ほどあって、それらのも関連して若い女性に、今日は若い女性に焦点当てましたけれども、さまざまな方々の生きづらさって生まれてると思うんですね。はい、そういう意味では、もうちょっと社会は考えていかなきゃいけないというふうに思ってます。
はい。では、最後に区長、
私、若い女性が参加できるっていう意味では、今でも本当はラプラスのいろんなイベントは参加できると思うんですが、実際にですね、ラプラスのいろんなイベントの中では割と元気をもらうのは、企業ミニメッセって、この女性たちがお店とか会社、ブランドを立ち上げて、勝負出るぞっていう、結構すごい熱気なんですよね。こういうところで少しこう一歩先を行っている先輩方であるとか、あるいはその女性の中での悩みが多層ですよね。その30代、40代、50代。ちょっとこう多世代で、こう語り合ってみるような、自然に知り合えるような、ラプラスもそういう場になっていければ、若い女性が、孤独孤立をちょっと回避できる、いい場所を見つけたなって思えるような活動を期待したいと思います。
はい、分かりました。このラプラスなんですが、場所が東急田園都市線世田谷線三軒茶屋駅で降りて歩いて7分くらいの場所ですね。昭和女子大学の隣のビルになります。
分かりやすいですね。昭和女子大の隣ですか。
はい、もうすぐお隣のビルになります。はい、で電話番号は 03-6450-8510 03-6450-8510 番となっています。ラプラスで検索して見ていただくと、もう本当にいろんなところに焦点を当てたイベントだったりとか施策だったりようなものがあるので、何か自分に一つは興味があるものが必ず見つかると思いますので、まずはちょっと見ていただきたいなというふうに思います。はい、ということで、今日は女性を支えるラプラス題しまして、三軒茶屋にあります世田谷区男女共同参画センターラプラスからお送りしました。ゲストに東京都立大学名誉教授の江原由美子さんと、そしてラプラス館長の坂口さゆみさんにお越しいただきました。区長もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は女性を支えるラプラスというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。